唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、あなたはしもべらに恵みを与え、まことの信仰をもって栄光ある三位一体の神を崇めることができるようにしてくださいました。どうかこの信仰に固く立っていき、すべての災いに打ち勝つことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編113編。ハレルヤ。主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、日の昇るところから日の沈むところまで、主はすべての国を越えて高くいます。私たちの神主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪太の中から高く上げ、このない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。 神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見ることができます。注いでください、あなたの恵みを。あなたを知る者に、あなたの義を心のすぐな人たちに。今日もあなたの慈しみを感謝し、あなたの皆を愛する者たちに、へりくだった心とあなたの霊で満たしてくださいますように。自分の罪に嘆き悲しむ者がおりましたら、その心の貧しい者が天からの慰めを受けられますように。神様、先週は聖霊降臨日を迎えお祝いしました。聖霊を一人一人に授けられること、それをどれほど願われたのでしょうか。預言者たちを通して告げられた通り、新しい契約が実現される時が到来したこと、なんと喜ばしいお知らせでしょうか。しかし、求める者にいくらでも天の賜物が与えられるこの恵みの時を、この時代の人、 教会ほど知らない世代もありません。私たちはこの時を用い、聖霊の力を頼り、自分の肉の技を捨て、一人一人主イエスの似姿へと新しく変えられて生きられますように。聖霊の助けを求め続ける教会として歩むことができますようにお導きください。人たちも肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものとなるようにと教えています。聖霊なる主のお働きによらなければ、それは成し得ないことです。聖霊の良い実が求める者たちに豊かに与えられますように。結ばせてくださる良い実を通して、私たちがあなたの子で、あなたが私たちの父であられることが知らされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読み出します。出エジプト記第20章17節、旧約聖書126ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第20章17節、隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。
隣人の家を欲してはならない。今日は実会の中最後に位置づけられている第10の戒めです。実会が、私は主あなたの神、あなたには私以外に他の神があってはならないと始められる第1の戒めが最も重要であると思うことから、この最後に位置づけられる第10の戒めは比較的他の戒めよりもは重要度が低いと思われている傾向があるのではないかと思います。実会の後半、隣人との関係を戒める内容においても、例えば殺してはならないと命じられる戒めは血を流す残酷さを思い浮かべる反面、隣人の家を欲するとは単に人の内側にある心という印象を持つ。それは姦淫、盗み、偽証を禁じる戒めとの比較においても同様と思います。特にこの最後の等の戒めは、この世の 法律規範からは見られないものです。最近姦淫については法律で取り締まらない国が増えたと思いますが、しかし民事訴訟などが絡むということがあるので、社会の規範としての制裁が完全にないわけではないと思います。そして人殺し、盗み、偽証はすべての国々が法律でそれぞれ罰則を明示しているのです。しかし欲する心というのはそのような程度で罰せられるのかとの認識が世界のどの国でも共通していることではないかと思います。罰則や制裁の有無からしても罰則がある方が重い。それゆえにこの最後の戒めに関しても他の戒めよりは軽度なものという認識があると思います。ここですでにお気づきかもしれません。隣人の家を欲してはならないと明文化し禁じているのはこの神の律法のみです。明示されていても、しかしこの律法にも人の心にある欲する心に対する罰則は記されていません。特に律法では2人以上の証人の証言というのが定められているのですが、罰があったとしても人の内側にある欲する心というのは証人を立てようが証人を立てようがなく、それを立証することも不可能と言っていいでしょう。それゆえに最も容易に隠しやすい、欲する心が実際自分の中にあってもこの戒めを破ったことを自分から表さなければ隠し通せるのです。破ったことにはならないということにできるのです。ところで私たちはここでこの戒めが教える非常に重要な事実に気づかされます。どうしてこの世の法律にはない、制裁も立証もできないようなことがこの律法には定められあるのか。そこで私たちはこの実戒はこの世の国々が定めるようなものではない、神が制定されたという事実に目を向けなければなりません。国や人は欲するということを規制する法律を定めても、それは有名無実になるのです。しかし神がこれを定められたというのは神の前ではそうではない。人の前ではごまかし自らを隠し通すことができる。しかし神には隠されているものが何一つない。その事実をこの戒めは当然の前提とし与えられているのです。皆さん、神には隠されているものは何一つありません。私は今日のこの説教で心に残していただきたい一つを言うなら、神に隠れているものは何一つないということです。その結論を押さえつつ、この戒めからの教えを受けていきたいと思います。隣人の家を欲してはならないと命じられるこの戒めを守り行うためには、人は必然的に自分自身の内側を見なければなりません。必然的に内側に人の家のものを欲する心があるかないか、具体的に何があるのかと自分の心を精査しなければならないのです。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど全ての隣人のものを欲してはならないと、第一に隣人の妻、それから奴隷、牛、ロバなど隣人の財産と、第一に隣人の妻を欲することが禁じられているのです。思い起こすのは関与してはならないと重なるのではないかということです。 簡易とは別にこの第十の戒めで言われているので、隣人の妻の人柄や賜物、振る舞いなどあらゆる点において包括的な意味での欲する心と考えられます。しかしそれには当然性的な魅力を感じ情欲を抱くことによる欲する心も含まれるでしょう。簡易してはならないという戒めに対して、自分は実際に行動に移していない、だから寛容したことはないと思っている人であっても、この第十の戒めになっては、この第十の戒めによって他人の女を見て抱く情欲の実態に気づかされ向き合わされることになるのです。盗みも同様です。盗みを働かなくても隣人の家のものを欲する心がある。そして行動に移された姦淫も盗みも隣人のものを欲する心から発したもの、また偽証や人殺しという行為の背後にも人の利得や利権などが絡む、欲する心がその根元にある場合も多いのではないでしょうか。他の戒めにはある罰則がこの戒めにはなく、また立証しようがないため、単に内側の問題だと思って他の戒めより軽いと見るのは大変な誤解と言えるでしょう。むしろ全ての戒めを破る最も根っこにある大きな原因を明らかにしている。他方この戒めはそれを取り除き、人を他の全ての戒めにおいても火の打ち所のないものとする戒めではないでしょうか。ここまでは盗み、姦淫、偽証といった隣人との関係においての戒めを見てきましたが、主なる神との関係を築く第1から第4までの戒めはどうでしょうか。すべてを確認することはいたしませんが、実会の第1と言われる第一回を守り行うためにも、この第十の戒めは欠かせない命令です。今日もご一緒に創世記三章にある出来事に触れたいのですが、これは私の捉え方ですが、この第十の戒めも禁断の実を食べた時のあの出来事を思い起こさせているのではないかと思います。この欲するっていう言葉は、創世記三章で女が蛇にそそのかされその禁断の実を食べた時の記述にも現れています。創世記三章六節には女が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた、女は実を取って食べ一緒にいた男にも渡したので彼も食べたとあります。私たちの聖書はその木が女をそそのかしたかのように翻訳していますが、ここでそそのかしたと訳した言葉は欲するという言葉です。複雑な説明を省いて、ここで重要なのは女がこの時その木の実を見て欲しいという心を抱いたことです。それでその欲する心を抱いたとき、彼女には自分の神を見ることもなく、神の命令も見えなくなりました。その欲する心に身を任せたとき、その心には神も神の命令も神への恐れもなく、欲する心にすべて置き換えられていたのです。最後に与えられたこの戒めは、人に罪が入り込んだあの出来事が示しているように、決して小さなことではありません。神との断絶を引き起こし、すべての戒めから人を逸脱させる危険を持っています。神がそれを禁止されたのは、人自身を守るためです。これこそが私たちにとっても、最も重要な戒めであることに気づかされるのです。 ダビデ王は非常に高貴な自分の隣人、友でもある部下ウリアの家の妻を欲して、その心を実行しました。さらにウリアの妻が妊娠したことに気づき、それを隠すためにダビデはウリアを激戦地へ送り、彼を死なせるのです。殺したのでした。欲する心が全てを盲目にしていたのです。自分のために命を惜しまない友を、その隣人の命を愛することも守ることも全くありませんでした。何よりも自分が神の前にいること、そして人の前では隠せていても神に全て知られているという事実が、その欲する心に覆われ、全く見えなくなってしまったのです。実会の全ての戒めを破ったそれ以上のことが、彼の欲する心から走ったことを見るのです。これは極端な例と思われるかもしれませんが、人の欲する心がどれほど人を恐ろしい局面にまで、しかも自分自身全く気づかない中、神、また神の言葉との断絶を引き起こさせるものかを見せているのです。使徒パウロはローマ書7章で、この隣人の家を欲してはならないという戒めにある欲するをむさぼりと表しています。そしてコロサイの人たちに送った手紙では、むさぼりは偶像礼拝ですとも証言しています。どうして使徒パウロはむさぼりが偶像礼拝だと教えているのでしょうか。神にではなく、自分を満足させようとする欲する心に従って生きる、そこに神も神の命令も神への恐れもなく、自分の欲望を満たすことを神とするからではないでしょうか。私たちはダビデのような極端とも思える行動はしていないのです。しかしそれゆえに大きな問題と思えないかもしれません。しかし実に隣人の家を欲する心がもたらす不幸を多く見ているのではないでしょうか。そして隣人の家を欲してはならない人は、最も頻繁にこの戒めを犯して生きているのではないでしょうか。常に隣人の家を見る、隣人を見て比較する、他の人が持つ地位や立場、特権、賜物も、それゆえに心に妬みを抱くことも盛んじ、旧約聖書のコエレト知恵者は、あらゆる労苦とあらゆる仕事の成功は人間同士の妬みに過ぎないと表すほど、他の人が持つものに対し欲する心というものがこの世を動かしているのを見るのです。妬みは高ぶりの裏表です。他の人より偉くなりたい心も欲する心からのものです。言えばキリがありません。世のすべてがこの欲する心で常に動いています。人のむさぼりが営むこの世、その欲する心はこの世で飽くことなく常にある。人間誰もがそれを当たり前としているために、そこから生じている不幸も不幸と感じなくなっているのではないでしょうか。隣人の家を欲してはならないとは、言い換えれば満ち足りることを知ることです。それはさらに今あなたに与えられている恵みはあなたに十分ということではないでしょうか。皆さんの願い求めること、欲しいものは何でしょうか。何が欲しいのでしょうか。この実会の最後の戒めは問うているのです。他の人の家が、 あの人、この人のように富も地位も名誉も人からの称賛も、あの人が持つ妻が、夫が、誰それの持つ才能や賜物ですかと。神が生きるようにとされたこの世にあって、しかし全てをお許しになり与えられた神という方を仰ぎ見るのではなく、与えられたものに目を向け、隣人の家を、隣人のものを見て自分の賭けを見る。それは、私は主あなたの神と言われ、ご自分にかたどり人を作られた方、その方を神とする人のその尊い身分を自ら捨てて、この世に根付いたもののように生きることではないでしょうか。かつての人はそうではありませんでした。言うまでもないことですが、本当に人を満たすのは他の人が持っているものを自分も持つようになることではありません。私は主あなたの神と言われるこの方が私の天の父であること、この方が本来神に作られ満ち足りていた時のように、人をそこへ立ち返らせるために実戒を与えられました。欲してはならない、私がいるではないかと、この第十の戒めに大きく鳴り響いているのではないでしょうか。実戒を通して神への立ち返りのその救いの手を差し伸べてくださいました。そしてその実戒に示された人への願いが御子を与えられたことに表されたのでした。私のために死んでくださった御子がおられる、その復活の主が生きておられる、御子を与えられた神が私の天の父であるあられる、世界のすべてを手にすることがこの幸いに及ぶものでしょうか。その神の家のものとされた人が隣人の家を欲することはふさわしくないことです。むしろ世にある人たちが神の家に属する者たちの幸いを見て、自分の作り主へと立ち返ってくる、それがキリストを通して受けた神の恵みに生きる者にふさわしいことです。そのような私たちのゴールを明確に見つつ、しかしそのために私の現実を直視し向き合うことを、この第十の戒めは指さしているのです。この戒めは人の内側を見るようにとしています。この説教の結論として、神に隠れているものは何一つない、それを心に刻みたいと話しました。実に人はあらゆるものを欲して生きています。隣人の家、隣人を見て、この戒めを破った生き方をしても承認を立てようもなく、立証することも不可能。この戒めが与えられていても人の前で良しとされていれば問題なく生きられるのです。人は人の前でさえ問題でなければ問題にならない。そしてこの戒めほど真剣に取り組むことのない戒めもなく、毎日この戒めに反し、あらゆるものを欲して生きながらもそれを深刻に思う人もいない。人は実に人の前、人の間を生きているのであって神の前を生きていない、その実態をこの戒めは照らしています。これは私の考えですが、神はそのような人間の心を知っておられるゆえに、神は我々の目線に合わせてこの戒めを与えられたのではないかと思います。人の前ではなく神の前、あなた自身の内側も 神の前であることを、そして具体的に隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなどと言われているのは、自分が抱いている具体的な欲望まで全てを神に表すようにとのことではないでしょうか。それが必然となる戒めです。この戒めを守るためには、それらの心を全て見て主なる神に共有しなければならないのです。自分の内側にある欲する心、自らの力や知恵では拭い消し去ることができない人に、その必然を通してこの戒めは、本来人はもともと人の内側まで透明に神とすべてを交わされる、そのような関係であったことにまで気づかせていると思います。自分の内側の欲する心、人には絶対言えない、神の前で表すことも躊躇してしまう、その心まで全てを表して近づいてくる人は、すでに欲する心より神を第一にしているからではないでしょうか。すでに人の前ではなく神の前ではないでしょうか。そこから始まる神との豊かな交わりに生きるために、私たちも自分のすべての内側をさらけ出し、共有して我が神に進もうではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神、私たちがあなたの御手によって作られたこと、あなたが私の天の父であられること、感謝いたします。かつてあなたにあっての豊かな交わりに立ち返り、それに生かされること、それが私たちの命であり、存在を潤す泉です。どうかこの第十の戒めをまっすぐに受け止め、一人一人あなたの家の者の幸いを生き、この世にその幸いを示すものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。主の平安がありますように。平安があります。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、お名前を教えていただけますか。はい、よくおいでくださいました。どうぞご着席ください。それでは報告をいたします。今日の礼拝後には全体の集会はありません。そしてこれは事務所からのことですが、現在2026年度の教会名簿を作成しております。ご住所やお電話番号などのご連絡先に変更がある方は事務所までお知らせください。すでにお知らせくださった方は改めてのご連絡は不要です。ご協力をよろしくお願いいたします。今日の報告は以上です。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。